こんにちは。今日もジグザグチャンネルを録音したいと思います。今日はね、聞こえるかな、ちょっと声響いてるかなと思うんですけど、知り合いの倉庫を借りてちょっと録音してます。借りてっていうかね、ただの録音なんで、ただ倉庫の中に入ってるだけですけど、倉庫ってね、なんかいいですよね。秘密基地的な感じで、いつか自分の倉庫持ちたいなっていうふうに思いますね。ここは、もともとなんかの工場だったのかな。タオル工場かなんか、そんな感じの工場を、中の設備を全部外に出して、倉庫にしてるって感じで、かなり広いですね。普通の家、1軒以上あるかな。普通の家やったら、多分この倉庫壊したら2軒ぐらい建つんじゃないかなっていうぐらい広いところで喋ってます。いいね、秘密基地感があって。YouTube で撮ったらよかったんですけど、はい。あ、でほんで今日の話なんですけど、まずね、あれ、サッカーワールドカップね、日本残念でしたね。もう2日前になるのかな、今収録から2日前になるんですけど、日本対クロアチアの戦い、深夜の0時からスタートして、まあ見てたんですけどね、ライブで。最初ねすごい良かったんですよね。日本が先制して、で、まあ、後半でクロアチアに取り返されて同点で、そのまま決着つかずに延長でも決着がつかずに PK みたいな感じで進んだんですけど、まあ、PK でね、ちょっと日本は、ボコボコにやられて負けちゃいました。なんか聞いた話によると、まあ、PK っていうのはね、まあ、めちゃめちゃ練習するらしいんですよね。ヨーロッパリーグの選手は。日本はなんか PK は運だみたいなね、運の要素が強く絡んでるみたいな風潮があって、ちょっと練習不足だったっていうような批判が巻き起こってますね。それとか、まあ、負けたとしてもなんかドンマイみたいな、よく頑張ったよみたいな、そういう風潮、それがまあその選手の成長を妨げてるとか、いろんな批判がまああって、まあどれも一理あるなっていうふうに思ったんですけど、まあ残念ながらベスト16で敗退っていうことでした。残念ですね。まあ普段サッカーとか見ないんですけど、ワールドカップの試合っていうのは結構好きで、毎回欠かさず見てます。次って言ったらもう4年後になっちゃうんですけど、まあ次どんな選手が活躍するのか楽しみにしてます。で、前回か前々回かちょっと忘れたけど、サウナの話したいなっていうようなこと言ったんですけどね、あれからね、僕ね、サウナには行ってないんですけど、自宅サウナってできひんかなと思ってね、いろいろ調べたんで、その話でもしたいかなっていうふうに思います。サウナの本場って言ったら、まあ北欧なんですけど、まあロシアとかも、有名なんですけど、向こうの方のサウナは、結構ね、カジュアルで、男女、なんていうかな、混浴っていうかな、まあ水着着てたりとかさ、本当に裸で入る人もいてるみたいなんですけど、まあタオルで体隠したりとか、まあその素っ裸ってわけじゃないみたいなんですけど、まあ男女混浴で、で結構どこにでもねサウナあるみたいですね。なんかクラブね、ダンス踊るようなクラブとかのところにサウナがあったりとか、飲食店のなんか奥にサウナがあったりとか、ほんで一般家庭にもサウナがあったりとか、なんか日本とはちょっと違う感じなんですけど、非常に今普及してる。ほんで無料の公共サウナみたいなのもあるみたいで、まあなんかこう港のどっか端っこにね、普通のなんか掘ったて小屋みたいなの中で誰でも利用できるサウナみたいなのがあったりとか、これはまあ最近できたらしいんですけど、まあ元はなんかある人が勝手に作ったらしいんですけどね、まあそれが定着して、なんかそんな感じでサウナがもっとありふれてるというかね、そんな国らしいです。でまあそういうところでどういうサウナが流行ってるのかっていうと、まあサウナストーブがあって、でそのストーブに石がこう、サウナストーンって言って石がこう石で囲んであるというかね、石を積み上げてあって、でその石が、蓄熱する、サウナストーブの熱を蓄えて、でその石に水をなんかかけたりとかしてね、蒸気ジュワーみたいな、ロウリュウとかっていうらしいんですけど、で、まあ、その蒸気とかを楽しむみたいな、そういうのが、まあ、向こうのやり方だそうです。日本ではどうなんですかね、銭湯とかにあるサウナは水をさ勝手にジャッてかけたりとか、そういうのは多分ないと思うんですよ。まあ自動的にバーってこう 老流が出てくる、こうなんていうかな、水蒸気が出てくるようなサービス、あの機能がついてて、まあそれはお店の人が操作する感じで、まあ個人ではできないと思うんですけど、なんか自分でさ、その水をかけてジューって刺して湯気を楽しむみたいなのもかっこいいっていうか、気持ちよさそうですよね。ぜひやりたいなっていうふうに思います。でどんなストーブなのかっていうとこなんですけど、まあその薪でね炊いてっていうのが、まあ一番パワーがあってスタンダードらしいんですけど、まあ同じぐらいスタンダードのが、電気式のストーブっていうのが結構ポピュラーみたいですね。電気式やったらさ、その薪のストーブって手入れ大変ですよね。僕薪ストーブってちょっとまあ触ったことあるんですけど、灰の処理とかさ、でまあそのすすとかさ、でストーブの傷みも早いですし、まあ手入れ大変なんですよね薪ストーブって。で薪とかもこう湿気ないように管理しなきゃいけないですし、で一酸化炭素中毒の問題もありますしね、いろいろ大変なんですよ。でも電気式だったらそういう問題一切ないですよね。で電気式で薪ストーブと同じぐらいのパワーがあって、ほんでこうスイッチ入れたらね、もう15分ぐらいでこう100度とかいう室温が、まあまあ面積にもよるんですけど、温度が上がって本格的なフィンランド式のサウナが楽しめるっていう、そういうストーブがねあるみたいなんですね。あるみたいというかあるんですよね。日本でも手に入るんですよ。これいいなと思って、ぜひねあれちょっと自宅でもやりたいなっていうふうに今思ってます。価格もねそんな高くないんですよ。まあ、10万以内5万円とかそれぐらいで、ものによるんですけど、安いやつやったら、まあその代わり200ボルトとかじゃないとダメとかね、まあ100ボルトのもあんのかな、ちょっとわかんないですけど、まあ高電圧が必要っていうことで、まあちょっと配線工事は必要かなと思うんですけど、そういうのがあるっていうことで、まあ非常に興味深いですね。ほんでまあその北欧みたいに野良サウナみたいなのはね、日本にはねめったにないですけど、最近まあちょっと流行ってきてるんでね、サウナブームっていうか来てるんで、まあプライベートサウナみたいな感じのもちょこちょこできてるんで、そういうのもねできたら行きたいなっていうふうに思いますね。特に今寒いしさ、そんな時になんかそのプライベートサウナみたいなところでね、サウナ楽しんで、ほんでね屋外外気浴して整うみたいなのってもう最高ですよね。ああ夢広がりますね。まあ大阪に住んでるんで、もう本当ね生活スペースって言ったらまあ狭いですよ、正直に言うとね。田舎のね広い土地にね大きな家が建っててみたいな、庭で好き放題遊べるみたいな、そんな環境じゃないんで、もう自宅にサウナ作るなんて夢のまた夢ですけど、でもなんかやりたいなっていうふうに思いますね。まあほんでまあそんなね本格的なその100度とかさ、そういう電気式ストーブとかそんなの導入しなくても、まあそのミストサウナぐらいだったらね自宅でも簡単にできると思うんですよね。有名なのがさ、昔テレビでやってたんですけど、やったことないですけど、ビニール傘をね、刺してお風呂に入るっていうやつね。これ結構有名ですよね。ビニール傘刺して、で、その傘の内側に蒸気を溜めて、で、まあ、サウナみたいな感じにするとかさ。で、なんか、あるいは、まあ、シャワーヘッドを、霧状にできるシャワーヘッドに変えて、で、お湯の温度をめっちゃ上げて、でそれをバーってこう締め切った浴室内でこう霧を、高温の霧を発生させることによって、まあ疑似的にサウナにするみたいなね、そういう方法もまああるみたいですね。傘のやつはね、まあちょっと家の中に傘持って入るのちょっとあれやから、まあ専用になんか傘の代わりになるような何らかのもの買って、それでやってみてもいいかもしんないですね。ちょっともう自宅でもなんかやりたいなっていうふうに思います。まあその代わりガス代とか電気代ちょっとかかりますけどね。まあでもお店に行くよりは手軽にできていいのかなっていうふうに思います。他皆さんおすすめのなんかそういうサウナのこととかあったらぜひコメントいただきたいです。あ、それと、この間最近さ、AI のチャットサービスみたいな、AI が自動で写真を作ってくれるとかね、AI が自動で絵を描いてくれるとか、イラスト描いてくれるとか、でまあ AI が自動で返事してくれるとか、いろんなサービス今出てると思うんですけど、AI のチャットサービス、チャット GPT やったかな、 ちょっと忘れたんですけど、 AI がまあ自動で日本語の質問に答えてくれる、英語でも何でもどんな言語でも答えてくれるっていうやつ、まあ僕がツイッター普段からフォローしてるある、まあ技術系の人がいてるんですけど、その人がね、まあ紹介してたの見て、すごく良かったって書いてたんで、僕も使ってみたんですよ。まあ結論から言うとね、まあまあいいなっていう印象でしたね。どういうことって、チャットがいいってどういうことって感じですけど、まあ日本語で何か質問したら返してくれるんですよ。でまあその返すだけやったら今までもあったと思うんですけど、複雑な質問でもね、結構論理的に返してくれるというか、でもちろんここがちょっとまあ落とし穴もあるんですけど、例えば何やろ、まあ例えば僕やったら YouTube とポッドキャストやってますよね。じゃあ YouTube のチャンネル登録者数を増やすにはどうしたらいいとかね、ならこれこれこうで、ああでこうで、ああでこうでってこう返事返ってくるんですよ。でまあまあ言われることはね、正直返ってくる返事はまあまあありきたりなことなんですけど、まあなんていうのかな、こうやってそう対話を繰り返すことによって、この思考が進化するっていうことってあると思うんですよね。考えがまとまったりとか、気づきがあるっていうかね、そういう用途にはいいのかなっていうふうに思いました。で反面そのね、返ってくる返事っていうのはね、まあありきたりなことばっかりなんですよ。それぐらい知ってるわみたいなことばっかりで、ほんでその時々ね、不正確なことをもっともらしく言ってくるんですよね。サービスの注意書きにも書いてあるんですけど、 AI が答える返事っていうのは正確なことを答えるんじゃなくて、説得力を持たす、説得力がある書き方をしているだけで、事実を書いてるわけではないですっていうのが、まあ注意書きにあるんですけど、要するにもっともらしくね、もっともらしく適当なこと言ったりもするんですよね。だからその医学的なこととかね、科学的な事実に関する質問とかね、そういうのにはちょっとまだまだ弱いなっていう印象でした。ただ一つのテーマに関してね、なんか議論をするときとか、そういうときにはいい話し相手になるなっていうふうに思いました。でまあ僕もちょっと聞いてみたんですよ。さっき言ったみたいにさ、ポッドキャストで人気チャンネルになるためにはどんなことしたらいいですかとか。ほんだら確か返ってきた返事が、リスナーの質問に答えるコーナーね。ほんでまあ有名人とか専門家を呼んでトークショー、何やったかなと。ちょっと待ってよ、スクショ撮ったんやった。リスナーにインタビューを行うイベントでしょ、専門家とのトークイベント、リスナーの質問に返答を行うイベントで、リスナー参加してもらうコンテストね、有名人のゲストを招待するとか、なんかそんなこと、そんな感じの提案とかしてくれるんですよね。まあどれもありきたりっちゃありきたりですけど、まあまあ確かにそうだよねっていう、要するにまあ基本的なことでもあるんでね、まあまあ確かに参考にはなりました。他のことでもなんかさ、例えば僕お便りお待ちしてますっていつも言ってるけど、まあお便りすごい来る時もあれば全然来ない時もあるんですよね。そういう時とかさ、AI を相手に、まあ、お便りをもらうっていうよりも、まあ、お題を提供してもらうみたいな感じでね、そういう使い方もいいのかなって思ったり、あと対話型のゲームとかを AI 相手にやっても破綻なくできるとかいう話も聞いたんでね、そんなのもちょっと試してみたいなっていうふうに思いました。で最近 AI のサービスっていろいろ普及してきて、電車かな、昔はさ AI って言うだけでね、全然なんかしょぼいのとかザラやったと思うんですよ。ただのプログラミングやっけみたいな、ただのボットやんけみたいなのあったんですけど、本当に今はね、もうそのなんていうかな、畳み込み学習とか敵対的学習とか、いろんなこうなんていうかな、方法によって AI が進化してきて、普通の人のコメントと遜色ないどころか、普通の人間のコメントよりもずっといいっていうよね、そういう返事するようになってきたんで、なんとかね、うちのチャンネルにも取り入れたいなっていうふうに思ってます。っていうのは、その僕一人でやってるんでね、要するにパートナーとかさ、アシスタントがいてないんで、まあなんとか AI の手だけでも借りたいなと、そこでこうなんとかね、チャンネルに幅を持たせるというか、難しい処理を一部 AI に負担してもらうみたいなね。 さっき言ったみたいにさ、文章考えるのは僕得意ですよ、得意ですけど、まあ忙しいんで電車の中でね携帯にピコピコ文字打つったら手間ですし時間もかかるしやってらんないなって思うこともあるんですよ。そこを AI がパパってね、さっき言ったみたいにやってくれたらすごい助かるんで、そういうところをちょっとずつ AI に委託してみてもいいのかなっていうふうに思いました。まあちょっと今日はまとまりのない話になってしまいましたけど、こんなとこかな。あ、そうそう、ちょっと待って、レターさっき来たんやった、レターも紹介しとこうかな。ちょっとレター紹介しておきます。みぞさんですね。ジグザグさん、こんにちは。みぞです。あ、どうもこんにちは。最新回のスニーカーのサムネかわいいですね。あ、あざす。ミズノのスニーカー、ミズノちゃう、ごめんごめん、アシックスのスニーカーですね。ポッドキャストや動画のリクエストなのですが、手帳や文具またはギア類について年末年始のルーティーンみたいなことがあれば教えてほしいです。それからジグザグさんは定期的にポッドキャストを配信されているので、何かラストにコーナーみたいなのを作るのはどうですかね。具体的にあまり思いつきませんが、例えばクイズをして答えを募集、次の週に答えを発表するとか、また毎週一つずつジグザグさんがお気に入りの映画や本を紹介するとか、ヒカキさんがやってる最後にじゃんけんポンするみたいな、最後はこれで締めみたいなのがあると楽しいかなと思いました。今週の配信も楽しみにしてますということで、ありがとうございます。そうなんですよね。なんか企画考えてもいいなって前から思ってたんですよ、コーナーとかね。でまあそうしようと思ってなんか宣言したこともあったと思うんですけど、何ヶ月か前に具体的な着手っていうのがねちょっと滞ってたんですよね。でまあ AI に尋ねても、さっきもちょうど似たような話題やったんですけど、 AI に尋ねてもやっぱそういうのあった方がいいよってことなんで、なんかに最後にねお決まりのコーナー、クイズ質問で次の週答え合わせみたいなの、いいですね。やってみようかな。ちょっと今言って今思いつかないですけど、ぜひやってみたいと思います。一旦ここで録音止めて、ちょっと考えてから続き録音するかもしれないです。じゃあまあ今日はここら辺で、いつも皆さんどうもありがとうございます。また毎週金曜日の定期配信と、このポッドキャストね定期配信と、でまあ不定期の配信と両方あるんですけど、この収録が今ね、正直に言うと今、水曜日に僕喋ってるんですけど、ちょっと金曜日まで時間あるんで、これはこれでアップロードするかもしれないです。サッカーの話題とかさ、あのタイミング逃したらちょっと古くなりすぎるし、毎週金曜日アップしてるんで、時々サボって土曜日の朝とかに上げたりすることもありますけれども、どうぞ、これからもよろしくお願いします。じゃあ今日はこんなところで、バイバイ。はい、あれからちょっと1日経ちました。お題なんですけどね、せっかく AI の話出たんで AI にちょっと考えてみてもらおうかなと思って、ちょっと質問してみました。 AI に聞いた質問は、ラジオ番組リスナーへのお題を考えてっていうことで、まあシンプルですね、ドシンプルに直球で尋ねてみました。じゃあどういう返事が返ってくるのかっていうと、今すぐにお題を考えるのは難しいかもしれませんが、以下のようなことが考えられます。リスナーにお題を出してもらう、リスナーからの応募の中から選んでもらう、リスナーが投稿した記事や写真などを特集する、リスナーからの問い合わせや質問を受け付け回答する、また自分で思いついたお題もあります。例えば自分の住んでいる町を紹介してもらう、昨日の夢について語ってもらう、子どもの頃の思い出を聞いてみる、このようなお題はリスナーが参加しやすく楽しい番組になるかもしれませんっていう、こんな感じのね、今全て書いてある通りに読んだんですけど、こんな感じの返事がね返ってくるんですよ。よくあるさ、なんかチャットボットとかやったら適当になんか濁してたり、こう会話みたいな感じでごまかしてたりするんじゃない、するのがあるかなと思うんですけど、これはねもうなんていうのかな、ガチで質問に答えてるっていうかね、僕の質問に真正面から答えてくれてるっていうか、そんな印象ですね。ちょっとまあ荒削りなんですけど、今日はまあ1回目なんでこの中から、選びたいと思います。そうですね、どれにしたらいいんやろ。自分の住んでる町を紹介してもらう、昨日の夢について語ってもらう、これかな。昨日の夢について語ってもらう、まあ昨日じゃなくてもいいんで、じゃあ、今日の AI からのお題です。自分の見た夢について、よかったら教えてください。レターでもコメントでも結構です。お待ちしてます。じゃあね。